次は、大阪工業大学坂口さん、湯浅さんですね。これは割と3年っていうところに結構ポイントがあってですね、見ての通り、何て言ったらいいですかね、ちょっとなんか横ルーバー風に見えるところに、プランターだよね、プランターを間に挟み込みながら、ある、取り囲む加工物を作ると。で、植物がある程度育って最終的にはこの空き地が3年後なくなっちゃうんだけど、これ分解していくときにこのプランターが周りのところにこう引き取られていくというか、ここの空き地をこう普段周りの人が訪れてお気に入りのやつを持っていくっていう、周りとの関係を、提案する、そういうタイプのものですね。ちょっと模型作るのを全部作りきれなくてなんか辛かったんだろうなっていう。
模型の作り
全部あれ全部じゃなかった？全部じゃないのか、
もともと。
あ、そっか、全部じゃないのか、もともとこの時期でいいのか。そうだそうだ、それでいいのか。そうするとなんか、そっかな、そっか、そうだ、全部じゃないんだな、もともと
ここまで。
そっかそっか。
プランターっていうのはここに乗るんですかね。これはプランターのわけではない。これは工場関係、
ね、どうなんですか。そこ見ると、そうだね、そうなんだ。
台なんです
よ、プランターがどこに来
たんですか。台ね、台です。植木鉢を置く台。
あー、そっか。ちょっとなんかそこを建築化してほしい。
植木鉢はここに置くんですか。
ただ実際これ高いところは置きようがないので、あんまりこの辺はただ意匠的なものになっちゃうと思うんだけどね。
なんかいや着想がすごくいいと思うんですが、なんかちょっとね、なんでも植木鉢置いていいってなっちゃうと、なんか建築的な解き方じゃないから、もうちょっとなんか、いや、この形がなんかプランターとの意味があるのかなと思いきや、意外とそうでもないですね。
なんか今、さっき倉畑さんの話してたみたいに、ちょっと建築的なあるその思考っていうものが、もうちょっと付加されていいと思うのは、やっぱり上の方とか風で飛ぶし、じゃどうやって積み上げて、どうやってその飛ぶのかっていうふうな話もあるし、なんていうかその辺 そのディティールの詰めっていうか、ストラクチャーとか広報とかそういうことの最低限の詰めはなんか欲しかったなって気がしますね。
そっからでも面白くなるんですよね。じゃあどうやってそれを、
現実にはこのぐらいの行動だと持たないですかね。
いや、これ僕は持たないです。
持たないでしょうね。
ただ間としてはすごく面白いんですけど、
私実際プランター上から送ってきたのね。死んじゃうからね、下手するとね。そこが、
なんかそこを詰めればもっと面白くなったなって、可能性が。
逆に中途半端にこう建築的な思考が反映されちゃってると思うんですよね。こう同じモジュールで全部作っていっちゃってるので、こう人が中に入るとなるとヒューマンスケールで規定されていくと思うんですけど、植物ってノンスケールな概念だと思うので、もう少しこう幅に変化があったりとか、もう少し違いがあった方が、植物のためのストラクチャーという意味ではもっと純粋だと思います。
もし本当に植物ここに植えていくっていうと、これか登るなんか裏階段のさっきのじゃない、
はしごなのか分かんないけど、なんか、ないと無理ですよね、いずれに
せよ。そうですよね。でもそういう構造がくっついて、二重の構造があって、植物をやる。あと、水ですよね。水の設備がないと育てないですよね。もうちょっと具体的にやったらば、もうちょっと面白いかもしれないですね。
あと、やっぱ開口部は作ってないよね、模型でね。
これ
はないよね。ここは家型の出入り口作ったらいいな、困ったなみたいな感じがするな。じゃあやってみると、はい、これもさて模型でもね、すでに模型で自立してないから、自立してないから、確かに。
3年生ですか。
3年生企画で
なのかな。
いや、あ、じゃあね、
頑張って
ます、はい。次はですね、東北大で、うちの研究室じゃないです、石田さんの研究室の学生です。で、 これはもう完全にいわゆる物語タイプの提案ですね。まあ、要は3年間の期間限定の中でここにまああるこう、家を作ってであるところからまた壊していく。でそこでまあ様々なあの思い出やらアクティビティやらが発生して記憶としてまあ残っていくというまあそういう物語を設定した提案で、あのまあ割と他ともこれも全然違うテイストということで選んでいます。はい、どうでしょうか。なんか特にいかがでしょう。ちょうど何日目選んでんだっけな。なんか壊れ始め960、壊し始めてるとこですね。ちょうどね。なんでオードリー・ヘプバーンがいるのかよくわからない。
なんかその空間に記憶は宿るけども、うん、部材に記憶は宿るのかっていうところがあって。でその3年間の記憶がこの空間として、まあ、それがなくなるけど記憶として分かるんだけど、その部材を再利用することで果たしてその解消できるのかというのがあると。でただ3年ってそれなりの日数なんで、その間にある程度エイジングしたりいろいろすると思うんですよ。だからつまり3年しか、まあ、もともと例えば茶室なら茶室ってあれ別に何十年持つもんじゃなくて、3年とまあちょっと何回かあの、ね、あのあそこであの茶会やればいいぐらいの感じだから、あえてああいう風な材が使えたっていうのもあるように、3年しか経たないからあえて使える材っていうのが多分あるはずで、にもかかわらずこれはなんか割と普通の30年持つ家の作りになっていて
確かに
だからそれはおかしいんですよ。だから3年間そうだからそうだからこそできるあれがあって、そうなってくると例えばその日弱い材っていうのはエイジングがしやすい材だったり、あるいは屋根なんかも普通は使えないような屋根材を3年だから使えて、それによってできた時と色が変わったり形が変わったりなんかしたものが引き取られるから、そこに記憶が素材としても宿るっていう風なことだったら分かんないけど、ちょっとなんかこれはちょっと言ってることとやってることがちょっとずれてるかなっていう気がするんです。いや考えてることが面白いだけに、
仮説性っていうのは建築の中でその大きくなってるものなんですか、その流れとして。
震災の後仮設住宅もちろんいっぱい作られたんで、まあ、仮設はまさにね、あの一応3年とか、まあ、そういう限定であることを考えると、これはちょっと立派に作りすぎて、広報のレベルでもうちょっと確かに提案できたね。
3年だからこそできることを前向きに考えていくと面白くなりそうですよね。
広報的にも3年でバラす広報と30年組む広報があるんです。これだと多分すごい細切って作るんだけどできない。
まあ、模型の人間の作り方は結構面白い紙で作ってるんだけど、ただやっぱりあのこのプレゼンボードからどこまで模型でジャンプできるかなと思ったんだよね。実はしたら
そのまま
そっちもそのままになったんで、もうちょっと多分今クラフさんも言ったような実際じゃこれどう作るのとかいうところであの展開可能性あったんだけど、割とこのイメージをそのまま忠実に立体化するところでちょっとアップアップだったかなっていう感じがしますね。
結構今回珍しいですね。あのよく最近の学生でこう生き生きした感じでこう生活感すごい溢れるようなあのジオラマみたいな模型を表現するんですよね。でそれって、まあ、見る人にとってはすごくいい印象は与えるはずなんですけど、でもやっぱりそういうのに対して建築がもっと提案としてしっかりしてた方が、例えば空き地だったり、まあ、空き地としての生き生きさっていうのは表現できてるかもしれないけれど、提案としてはちょっと、ね、もう少し練ってみてもいいかなとは思いますね。
じゃあ、最後行きましょう。最後はですね、東京理科大学の、田沢君ですね。この蓄積する都市ってのは結構なんか壮大な話になってて、要は、まあ、スクラップ&ビルドで建物が作って壊されるんだけど、その瓦礫をどっか持っていかないで、そこの場所にそのまま瓦礫を残して地形を作っていって、その地形を引き受けてまたそこに建物を抱え込むように作っていって、まあ、その空き地になっているのはまあちょうど 地形の状態かな。だから、まあ提案としてはまあその3年間というよりはむしろその あとが結構すごいことになってるんだけど、まあ、その割とスクラップアンドビルドで記憶がどんどんリセットされるに対して、まあ、かなり強引ではあるが、その瓦礫で、堆積させて地形として、まあ、この地形はどうしても多分でも恣意的になるとは思うんですけど、まあ、そういう形で提案しているもので、まあ、プレザーは分かりやすくいくつかのフェーズで設定して作っているので、まあ、結構模型もかなりの力作だと思います。はい、どうでしょうか。
スクランプアンドビルドという観点からするとその最後の、まあ、0から3まで時系列で書いてあるんだけれども3年後かな0から3 でそれの最初に建っているビルと、まあ、普通のビルと3年後に建っているビル その条件がすごく変わるというところはスクランプアンドビルドのやり方としてはちょっと一つ面白いですよね。こう記憶がそのままビルの計画にも反映されてくるというところはちょっと面白いですね。
さら地にしないってことなんです
か。さら地にしないでもフラットな状態に戻すことなく、うん、その痕跡をそのまま生かすっていうのは、
うん、どうですか。
いやそうですね。まあ空き地のそのスケールにもよると思うんですよね。だからいやこれはすごく案として面白いし話もわかるんですけど、この敷地の大きさに対してなんか非常にこう高い高さを持った山を作るっていうことが、まあそれが妥当なのかどうかっていうのはちょっと一瞬思うんですよね。だからなんかこう備蓄系を作るっていうか。うん、なんかもうちょっとなだらかなあるその起伏っていうかそのジオグラフィーを再構成するっていうのがあるかもしれないし、まあ、さっき五十嵐さんおっしゃってましたけどやっぱり地形作り方どうしても恣意的になっちゃうからその恣意性の中に何かちょっとルールがあってもいいのかなって気がしましたけどね。
ちょっとなんか建築オーソドックスな建築的欲望がなんかこの地形の形で出ちゃってまあ何か作りたいっていう
地形するものにねそれがですよね。
それみたいな今のなんか若い人のジレンマというかなんかこうオーソドックスな建築的欲望を表出したいんだけどそのままなんか変な形の建物作ると怒られるから地形一応ないけども地形にしてでもなんかまた表出しちゃうみたいなちょっとこれが無理がなんかここまでちょっと造形しなくてもいいんじゃないかな。
しかも削ってるからね
そうね、ちょっとね
でこのプロセス、まあ、その上にこの、なんかビルを建てて、1階にそういう、なんていうのか自然のなんかあるっていうのはまたそろそろ、
まあね、ここはだからすごいさらに踏み込んだ提案になってて、
ただお集落は新しく作られたものがあんまり魅力的に見えない普通のラーメン工場見えちゃうから地形がやっぱりそのね、あまり迫力がありすぎて、
まあ、逆に言うとどんな普通の建物が来ても変なものになるぞっていう余条件にすると
なるほど。
そうでもこの地形は解体業者さんの引き際で決まるのか、この人が意図的に決めるのかって、その誰がこれを決めるんだっていうところがちょっとボケてますよ
ね。あ、そうですね。
あるいはそのこの設計者がこう壊してくれっていうのか、
だから解体の業者がこうトラックとかいろいろやり取りして一番合理的というか一番やりっぱにした時の残り方みたいな感じので一番手数も少ないしみたいなのがうまくそれが理由があるといいのと、あとなんかこれを挿入した時なんか結局スラブをこの屋根の形に合わせてその切っちゃってるじゃないですか、柱のところ
が。
だからあれがなんかやっぱりこういうのって地形ものって要するに互いに地形と建築がお互いに俺は知らねえよみたいな感じでぶつかり合った時に面白さが生まれるみたいなところがあるけど、なんかこれ結局地形になんか遠慮して建物が建っちゃってる感じがするんで、なんかそこももうちょっと強引にというかもう論理押し通してやってた方がもっとこの迫力が活かせたんじゃないか。そしたら意外と備蓄系みたいなものでもかなり面白い、いやつまり天井とかそれが変わってくるし使えないような空間が出るけどどうそれを使うかみたいなところが出てくるような気がするんですよね。
なるほど。
それなんかその参拝を都市から出さないっていう話もなんかしていい気がするんだけど、あんまりそれは
そうですね、一部を残すって書いてあるんですよね、だからこの土地の中でその参拝するべきところをこう処理するっていうのをその人間の営みって絶対そういうものなの でそれをこの敷地の中で処理して継続的にやっていくっていうのはその歴史の蓄積的にもなっていくと思うし、営みの蓄積というかやっぱ生々しさかな、そういうものがあるからちょっと面白いなと思いましたね。
あでもこれなんかもねやっぱりまあうまくちょっとこれやばいけどやっぱりねうまくてその瓦礫処理問題とこれダブるわけで要するに放射能を帯びたところは持ち込まないと持ち込ませないっていうのとこれがまああんまりやるとちょっと非難されるけどなんかそれを匂わせるようにしてもうちょっと やれやっても意外と、まあ、いいんじゃないかなっていう、まあ、だから逆にもこれから建築のってのはその場で処理するっていう時代になってるからこうだっていう、まあ、ある種の、ね、ちょっとブラックではあるけど、
でもこれさ、結局この瓦礫っていうのはさ、この建築面積っていうかその容積率によるよね。これがものすごい超高層だったらさ、この地形がどうなるんだっていう、その瓦礫がね、低かったら平屋とかだったらいいかもしれないけど、だからそのなんかいろんな序列っていうかバリエーションがあるんじゃないですか。
まあ、空き地の時にね、なんかこれをこういうボリュームって感じるのは、それはそれ体験として、まあ、面白いかもしれないですよね。あの見えてた建物っていうのがあるこういうボリュームマテリアルとしてあったんだっていう。これは一応オーディエンスショーでいいんですか。
はい、
はい、これが、あの来場者があの赤丸一個ずつつけるオーディエンスショーを撮ってます、
うん、なるほど、
はい、これで一応全作品なので、じゃあ、順番に皆さんにあの総評を簡単に述べてもらって、特に商品賞金出す必要はないですが、個人賞を一個ずつ選んでもらいましょうかね。じゃあ北川さんからですか。
まあ、全体的にそのなんていうの、ね、建築の力をなるべく見せようとしているプレゼンテーションというか、模型の作り方なんかもそうですけど、その、まあ、先ほどの生き生きした感じというよりも、どちらかというと建築で自分たちが提案したいことをしっかりこう植物的に表現しているところは評価したいなと思いますね。であと空き地に対して、そうですね、その空き地とあと3年という、その条件を、まあ、生かしきれているものと生かしきれていないものが、どちらかだけしか生かされていないものもあったりもあったりして、でそういう中ではあの、まあ、バランスが取れているというか、両方に強度を持たせて相乗効果を生んでいるものもあったので、まあ、それは後でちょっとお話ししますけれど、それは高く評価したいなと思いますね。まあ、どうでしょうね、こう結構このやっぱりまあさっきから言っているその人間の営みの生々しさがに面と向かってやっている人 と、そうでもなくこう取り繕うような感じというか、表層的な感じでやっているものもあったりして、そういう中でまあ本当にダイレクトに生々しくその社会の中の空き地というものを面と向かってやっているというものは高く評価したいですよね、こういう設定においてですね。私の場合はこの一番最後のこれですね皆さん選ばないかな、これが、どこかな、東京理科大学の初見研究室ですね。はい、
いや、あのすごく面白いコンペで、いやこれはなんかとても面白かった。あ、はい、いやいやすごく面白い。あのなんかやっぱり建築のコンペっていうのはなんか建築の枠の中で考えてしまうけども、やっぱりこれはその空き地と3年っていうのがあると、なんかどうしてもなんか建設を考えざるを得ないっていう、その建築をいかに新たに解釈したり建築性とは何かを問うコンペはまああるけれども、なんか建設とは何かっていうことを問うコンペっていうのは意外となくて、だからこれはなんかこのセッティングによって図らずもなんか建設するってどういうことなのか、だからそれはまあなんかある意味で今の2011年以降の中でやっぱり建設でも、それでも建設って力を持ってたりするし、建設っていうのはじゃあ何をもって建設というかとか、やっぱ建築じゃなくて建設の問題を結構浮き彫りにするコンペで、いやとてもだからそれに対してそれぞれ違うアイデアで答えていて、あの面白かったです。ただあのそうですね、北川さんに言われて思いました。ただその3年っていうことを意外と実は使ってるのがないっていうところがあって、その空き地の問題に対してうまく結構答えてるなとは思うんですけども、3年っていうだから3年だからできること、つまり3年だから建設じゃなくてなんか半建設みたいになった時に、その半分の建設っていう時にじゃあ何が立ち現れるのかっていうことはなんかもうちょっと可能性がいろいろあるんじゃないかな、あるんじゃないかなっていうのは、このアイデアから展開させていく過程の中でそういうエッセンスを入れていったら、もっとあのこのアイデアそれぞれすごくアイデアの元がいいので、もうちょっとそのあのさらに、広がりを持ったものになったような気がしますけども、ただあの着眼点がそれぞれすごくあのいやよくて、いや今日なんかすごい目が覚めたという感じがします。で、これは賞はこの中
こことと上のフロアの合わせて取るか一個なん
ですか、難しいですね。でもまあそうですね、僕でもあの、非常階段のあれはあのすごく、その意味ではなんか建築するとか建設するっていうのは何かとか、あとまあその放棄というものが作り出してしまう意図しないとか、結局建築物って全て設計してるわけじゃなくて、設計せざるを得ないというかつけざるを得ないみたいな条件で法的にあるもの、つまりその建築家のある意味で意識のもう
外にある法的に決まってしまうものってのは多分いろいろあって、その一つがやっぱり非常階段だけども、それがじゃあ出た時にそれも捜査対象として扱うことで新たなあの関係性ができるって、あれもなんかすごくクレバーだし、なんかもっともっと可能性があるんだと思います。あのああいうのはいいあの着眼点だなと思って、私はあの誰ですか、はい、非常階段、はい、非常階段に挙げたいと思います。はい、じゃあ南さん、あ、じゃあ
なんか仮設の3年っていう建物で言えば、名前忘れちゃったんですけど、昔美術館が仮設で建って、
美術館、
うん、まあ実際は展示場ですけども収蔵するわけではないので、東光現代美術館、そうそうそう、東光現代美術館、懐かしいですよね。あれは結構印象的で、ああいうまあ、活動の仕方があるのかなというふうに思いました。それで、まあ、僕自身の好みで言えば、そのあれの大阪、
あ、あの大阪工業大学、
大阪工業大学のフェードイン消える挙動っていうのが、まあ彦坂的にはその建築って考えると、その建築の原型みたいな、現建築、建築、反建築、非建築っていうのは言葉で考えているところがあって、そういうものを持ってらっしゃってて、ただ逆に言えばその デザイン的な面とか用途の面とかっていう意味じゃずいぶん不十分だと思いますけども、ただその想像力膨らませて、あれにちゃんと、本当に、構造的に立って、それでその植物を乗せるための階段がついてて、それから水の設備もついてて、で、まあ、都会の中でそういう3年間だけそういう植物をこう植えるっていうような、最近そのあの自分のアトリエの周りに、私がやったわけじゃないんだけど、メンバーが植物をたくさんやったら、ご近所の態度が全然変わって、うん、なんか話しかけてくるようになったんですね。で花が咲いてるっていうことが、うん、そうそうそうなの、うん、それでその自分のところがそういうふうに植物で綺麗になると、今度人様がどれほどね、その植栽に気を使ってるかっていうのは見えてきて、なるほど植物っていうのは随分重要だなと、まあそういうふうに思って、まあ、ヨーロッパ行ってもね、あの、花がたくさん、そのイタリアの広場なんかでもたくさん咲いてますけど、やっぱりああいうことが重要なんだなと思って、まあ、空き地にそういう植物 の, あのそういう壁ができてくるって、まあ、だからその構造的には大変難しいとは思いますけど、そういうことができれば確かに、空き地というものがこうプラスに転化するんじゃないかなというふうに思いました。
はい、じゃあ彦坂賞は大阪工業大学、はい、じゃあ、
はい、あの非常に、まあ、どの案も力作ですごく面白くて、僕いくつかちょっと分類できるかなと思ったのはね、まずその真ん中にその、あの、ある物質があるオブジェ系、要するにその地形とか、さっきの東北大学なんとか、真ん中に何かあって、それが目立つオブジェ系のものがあるのと、それから広場系のものがあって、あの、こう中の鏡に張り込んだパターンとか、それから、まあ、あの、非常階段を、あの、作ってるパターンとかも、なんかこう、広場系みたいなものがいろいろあって、あとはそのインスタレーション系、あの、カーテンで仕切る案もインスタレーション系だなって思ったんですけど、さっき の倉田さんのお話とちょっとつながるんですけど、その建築を作るっていうことと広場を作るっていうことの微妙な狭間をこうついてる案がやっぱり面白いなっていうふうに感じたんですよね。でそういう意味では僕は最初にやっぱり圧倒的インパクトがあったのは、先ほどあの上の方で拝見したあの一等案 の, その仮説の案が、まあ非常にこうインパクトはあったんですが、あの建築を作るっていうことと広場を顕在化させるっていうことの微妙な狭間をあのついてるっていう意味では、僕はあのこの字型に囲まれてる案がありましたね。2階で上で、あのなんかこうパースがかかった、まあ、あれはなんかその空間的にもスケール的にもそんなにおかしな感じがしなかったし、まあ、僕はなんかもしこの中で、まあ、あえてあの賞を差し上げるとしたら、まあ、あの案が面白かったかなと思います。はい、名古屋工業大学の、はい、南賞は、まあ、あの賞ということで、はい、
じゃあ、最後3つ決めればいいんでしたっけ、僕は3つ決めないといけないんでしたっけ、はい、大体、まあ、ある程度皆さんと被ってるんですが、あの、まあ、まずこのコンペ賞金ないんですよね。賞金ないのによく皆さん出していただいて本当にありがとうございますというコンペです、まあ、あのこうやって展示できる機会があるっていうのは、まあ、もちろん
いいと思うんですけど、本当に今結構ね最近賞金200万とかあのコンペも学生に200万も上げてなんか教育上良くないんじゃないかと思うようなコンペまで出てる中でよくぞ賞金0円であのできて良かったと思ってます。あの僕はやっぱりなんか自分が元の審査から見たんでやっぱりなんかこう、まあ、図面から来て模型をどれぐらい頑張って作ってくれるかっていうのがやっぱ結構あの見どこ個人的には見どころだったので、あのそれもあるし、まあ、提案も力強かったんで、まあ、1位は僕はこれでします。あの蓄積する年の理科大のやつ で2位があの非常階段ですね。非常階段のやつが、理科大2位 で最後はあれちょっと個人的に見てみたいなと思ったのがやっぱりこの鏡のやつでどこでしたっけ、日本大学ですね、自然の時間としてこれで3位ということで、まあ、それぞれあの、本当に皆さん出していただいてありがとうございます。はい、じゃあこれで収録あれですか、はい、
あのこの都市と空き地点って1期目は、指定した研究室がこう出してきたっていうのがあって、うん、で2期目は、コンペになって応募して出てきたっていうその2つ その種類
研究室で取り組んでるケースが、
ね、そういう異なったアクセスの仕方で出てきたものをこう同時に2回見るっていうところで、なんか五十嵐さん、なんか違いとか共通点みたいなってなんかないですかね。
違いですか。
ごめん、質問なんですか。
コンペとしてこう狙ってきてるわけなんですよ、うん、何十案から選ばれようとして作った案と、うん、あともう自分たちは絶対出せるんだという前提で作
る、うん、違い。そうですね、あの、まあ、でも印象としては名古屋の地元でやった方が空き地を敷地にしてる人多かったような気がするよね。あのあこれ空き地のコンペなのに普通に建物を建てるんだよっていうのは、まあ、それは結構いやだからね、研究室でやると、まあ、結構その戦力がいっぱいあるからなんかもう作りたくなっちゃって空き地なのにもう完全に敷地にしてめちゃめちゃ立派な建物を作ってさらに人で余ってるからものすごい細かいものまで作っていくっていうのに対してやっぱ下に来てるのはやっぱ1人とかあの2人ぐらいのチームでやっているのでその辺はあのそこまで過剰にある意味でこう時間を費やせないので、まあむしろやっぱ全国から来てる方は割と空き地の空き地性はあの1次の結果見ない段階で出てるはずですよね。2次のやつ出てるからそういうのは割とクリアだったかなと思いましたね。そんなところでした、はい、じゃあ、これで審査会終わります。ありがとうございます。